あ、いや、なんかその IT 系がさ、とにかく苦手な理由っていうのは、その例えばさ、水道とかで、まあ、お茶を沸かすって一連の流れがあるとするやん、お茶入れるとしたら、どんな人でもさ、水道の蛇口ひねる前にさ、普通にポットを下に置いて、そこから水出してジャーって溜めるやん。それは物理空間やから、どう考えてもって分かってんねん。もう慣れてて、生まれてこの方さ、何年も生きてる間に物理的な現象をずっと見てきてて、構造が全部目の前に見えてるんよ。だから水ジャーって流したら、ああ下にただ水が流れるだけっていうのがもうまさに見えてるから、そうならんようにって言って対策組めるわけよ。ところがそのIT 系は全部それが裏に隠れてて見えないよ。で、こう押したらどうなるっていうのも実はルールがないのよ。物理世界やったら、なんか机の上に何か物を置こうと思ったら、先に机の物がどけとかなあかんっていうのは当たり前のことだけど、しかも見えてるやん。ところが IT 系のアプリとかやったら、そのルールは設計者が作ってるの、実は。設計者が決めたルールの世界にこうあって、押す前にこっち押しとかなあかんとかは、設計アプリの設計した人が決めてるから、物理世界のルールじゃないの、
うん、
ってことは、そのいわゆるアプリの設計者が設計したルールを早く読み解かへんかったら、
うん、
できひんのよ、うん、なんで動かへんとか言うわけ、うん、押してんのにみたいな、うん、でもその実はアプリの設計者からしたら、選択してから押してねっていう設計で、
うん、
でも例えばさ、なんかなんていう、なんだろうな、なんか物理世界だったらさ、何かしようと思ったら、何か元、なんか先に持っといてからカバン入れるとかや、当たり前なんやけど、なんかさ、カバンをに入れるっていう動作っていうのは当たり前すぎるけど、意識してないけど、子供、ちっちゃい子供とか見たら分かるけど、変な動きすんねん。いや、もう先にこうしとかな絶対うまくいかへんのに、なんか順番おかしかったですね、動作の。でもそれはやってるうちに、何回もしてるうちに、あ、何かしようと思ったら先にここどけとかなあかんなとか覚えるわけよ。で、その自由度は物理世界だったら少ないから、もう今まで小さい時にいっぱい失敗したやつでずっと一生いけるわけ。ところがアプリとかになったら、そのルールがもう設計者によって全然違うし、アプリによっても全然違う。で、そのルールを早くマスターするっていうことが、アプリを使いこなせるスピードが速いか遅いかってだけね。で、じゃあそのルールっていうのをどうやって身につけたらいいかって言ったら、一個はね、設計者に意図を聞くことよ。どういう設計概念なのって。で、それはできひんし、そんな説明書の書き方せえへんから、みんなここ押したらこうなりますみたいな、ステップ 1,2,3,4 で触ってくださいって、覚えらんないわけ、あんなので。状況によって違うし、そこで一番やっぱやらなきゃあんのは、設計者の意図を理解すること。でもその方法は簡単で、俺らが小さい時無意識無自覚にやってたフィードバックループ、なんか例えば、まあ、ご飯運んでた時におもちゃいっぱい転ばしてたら机の上に置かれへんとか言って失敗して、次はどけてからご飯持っていこうっていう風に、あの繰り返しで覚えたのと同じプロセスをするだけよ。つまり今度は意識されたフィードバックですね。前は無意識でやってた。で、そこで意識されたフィードバックって言って、わざとボタンを押す前にどうなるか考えて、その理由も言う。無意識でやってるんだよね、それは。小さい時物理世界では。で、それを意識してやって、それからクリックする。で、バーンって予想と違ったってなった瞬間、俺らの方は勝手に微調整するから、こうじゃないかなって思うわけ。で、またアプリ触る、その度にまた意識して、こういう動作するんちゃうかみたいな、だからこんな名前つけてんちゃうかみたいな。で、クリックするってしてるうちに、あれまた違ったって言って、どんどんどんどんそのメンタルモデル、予想図、設計者の意図っていうのとずれてるところをどんどん修正して、あっという間に設計者の意図を読み取れるようになるわけ。したら新しいアイコンの位置とかも、この辺にあるんちゃうみたいな、多分ここら辺に隠してるんちゃうかなみたいな、こうたくさんメニューあるから、もうこっちにまとめてるやろなとか、ここの点々点怪しいなみたいな、っていう風になるようになる。そしたらどんどん機能を使いこなせるっていうことかな。
じゃあ、
うん、
カメラさんがたまに Google とか Windows 使って、
うん、
使いづらいったりするのは、 ここやろみたいなその想像したルールと全然違ったりとか、
そうそうそう、
一回覚えたと思ったルールが次やろうとしたらまた全然同じ製品のチームやのに違うルールやったりすること
がある。そうそう、 Windows で Apple のアプリが大概どれも結構使いやすい理由は Apple がルールを結構決めてんね、しっかりで、メニューバーは絶対上とか、もう上の Apple の共通の場所に置けとか、であとデザインガイドっていうのがちゃんとあって、うん、そのアイコンの位置とかはもうどっちか上に置くか下に置くかはっきりさせなさいとかなんか決めてんねん。でそういうのに従って作ってたりするから、みんなそれに従うわけよ。他の人のライバルのアプリとか触るからさ、そいつより使い勝手が悪かったらみんな使わへんやん。でデフォルトアプリをやっぱ参考にするから、それが本当にルールパシッとなってるから、そういうのに基づいてできてるからかな。それがあってやっぱ使いやすいっていうその環境ができてるかな。で Windows とか Android は自由度が多い代わりに本当にアプリによってもうマッチマチでなんか全然違うね。その結果なんか本当にアプリごとになんか考え直さないとなかなか見つからないみたいな。だから LINE が若干嫌いなのはルール破ってんね。あの Apple のデザインガイドからしたらちょっとルールおかしいんちゃうかっていうことをたまにしてて、でもどのアプリもだいたいアップルのデザインガイド結構ちゃんと守ってる。だから LINE とかは守ってないから、うん、まあそういう感じ。そうそう、だからまあアップル製品使いやすいのはそういうところの理由があるかな。だね、Windows とかは使いづらく感じるのはそうね。アプリによってあのドラッグアンドドロップの動きも結構違ったりするかな、 Windows。 その辺があんま共通化されてないかな。で今さらできないよ Windows は。だって制限加えた瞬間前のいろんなアプリが動かなくなっちゃうから、今さらやると大混乱起こるやん。 Windows 10にしたらこのアプリのなんかの機能が全部全滅しましたとか、そういうのを一番避けるから Windows は。 Apple はねそれ思い切ってやるんやけど制限バーンって入ってめっちゃアプリが動かんとか あるある。全然 iPhone 結構あるね。 OS アップしたらなんか特定のアプリ全部特定の無理やりルールに従ってなくて使ってる機能のやつとかは全部軒並みなんか死ぬとか。でもそういうことを通じてすごい使いやすい環境にしてるということです。
なるほど、いや面白い。
はい、ということでそういうのを学習のプロセスに作ってあげたら、でこれいくら説明しても、 あと大事なのはさ、俺らがやってることっていうのはその今の理屈や。じゃあこれ分かった、じゃあ普段使おうって言っても自分が勉強する対象にを分析して適用せなあかんや、
うん、
だからプログラミングを覚えたらどんなのアプリでも自分で作れるからプログラミング学べばいいよっていうのが学習理論の世界よ、うん、いやいやもうアプリが欲しいわけよ人は。だから俺らは設計プロセスの改善とか革新をしてアプリをいっぱい作るわけ、うん、OS のルール、プログラミング言語はもう完成したわほぼ、
うん、
俺らの TOEIC 独自のプログラミング言語は完成したわけね。それがフィード意識されたフィードバックループ作る、うん、それが短期中期長期、まあ長期までは講座の中でやらないけど短期中期、まあいろんなレイヤーでやるみたいな。でそれはプログラミング言語で、そのプログラミング言語を提供しても多分世の中は変わらへんから、そうじゃなくてアプリになった時にこうiPhone が世界中で広がったのと一緒で、いっぱいこうアイコン、まあアイコンじゃアプリ、要は実装された教育っていうのを次から次へと作っていくっていうのが俺らがやってることなの。